社協のホット便始まります。この社協のホット便は毎月第1火曜日9時半から職員が交代で番組をお送りしています。今日は網走市社会福祉協議会訪問介護事業所の松野が担当させていただきます。
松野さん、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりですね。
本当にお久しぶりです。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。突然ですが山崎さん、
はい、
何か推しはありますか？
推しですか？最近何をしてるかな、あんまり見当たらないんですけど、あのゴミ拾いが趣味でね、
今すごい。
それでその若い子で拾ってる子いるの、
はい、
そういう子を見ると、
はい、
もう全力で応援する。
私もたまに会いてますので。
ありがとうございます。
あのなんかね、推しっていうのがあると、はい、ちょっとあの人生が豊かになるというか、
そうですね、嬉しくなりますね、
はい、なりますよね、うん、あの私も子供の時から推しのいない生活っていうのは考えられないぐらい、はい、ずっと推しがいたりあったりするんですけれども、うん、推しって何とわからない方もいるかもしれないので説明をさせていただきます。
はい、お願いします。
推しとは自分が特に愛着を持って応援している、また人に勧めたいほど気に入っている人や物、対象という意味の言葉です、
はい、
ということでした。アイドルを推している方っていうのはよくいらっしゃいますけれども、うんうん、工場などの建築物推しなんていう方もいらっしゃるようですね。そこであの今回私は自分の仕事でもある訪問介護を推しとして紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。ではあの訪問介護とはどんなお仕事なんでしょうか？
はい、訪問介護というのは皆さんよくホームヘルパーという言葉で聞くのではないでしょうか。正式名称で言うと訪問介護員と言います。仕事内容としては介護が必要な高齢者や障害のある方のお宅に訪問して、入浴や排泄の介助、掃除や調理の支援、また病院や買い物に一緒に行くなどの日常生活の援助を行っています。訪問介護はもしかしたら皆さんの想像する介護とは少し違うかもしれません。若い頃の私も介護といえば入浴の介助とかご飯を口元に運ぶという食事介助だけを想像していたかなと思います。はい、最近はそういった支援より自分で行うことが難しくなってきた部分をホームヘルパーが介助して生活を継続できるようにするということがメインになってきているかなと感じています。例えば大切な薬を飲み忘れてしまうので薬を飲めるよう声かけをしてご自分で服薬できるように支援するとか、腰が痛くて普段掃除がなかなかできない方がヘルパーの訪問時間には一緒に掃除ができるように支援するというように、自宅での生活が継続できるよう今できることはできるままで、できないことも少しお手伝いすればできるようになるという援助を心がけています。
うん、松野さんは介護のお仕事に携わってどのくらいなんですか？
はい、私はですね、社協に入ってからはもうすぐ15年になるそうです。
はい、
はい、最初はパートヘルパーで、現在はサービス提供責任者として定期訪問だけではなく受診介助をしたり担当者会議に出席したりヘルパーさんの調整をするなど、いろんな視点から訪問介護に関わらせていただいております。それでは早速私から訪問介護のお仕事の推しポイントを伝えさせていただきます。
お願いします。
はい、まず一つ目、1対1で向き合えるのが推し。
うん、
はい、医療福祉の現場で一人の人と向き合える時間が多いのがこの訪問介護だと思います。稀に2名で訪問する現場もあるんですけど、基本的には一人での支援になります。訪問時間の中でその方の生活に向き合うことができることで、こう支援中に目を見てお話ができるというのは介護の現場の中でも訪問介護が魅力だと感じられる推しポイントだと思います。うんうん、うち の現役のヘルパーさんにもこの部分を推しと感じている方がおりまして、話を聞いたところ、これまでの介護現場では流れるように支援をしていたのが、 訪問介護に転職してから利用者さんと深く関われるようになり、やりがいだけではなく介護の仕事を楽しいと感じるようになったとお話ししてくれました。私も人とお話しするのが好きなので、過去に事務職なども経験していたんですけれども、訪問介護の仕事に楽しみを感じています。1対1で向き合えるからこそ信頼関係ができ、来てくれるのを待ってたよと言ってもらえるのも、この仕事をしていてよかったなと思うところです。
嬉しいですね、
はい、では続いて2つ目です、
はい、
生活に寄り添えるのが推し、地域にいる支援が必要な方へのサービスっていうのはいろいろあると思うんですけれども、その中で一番利用者さんの生活に寄り添った支援をできるのが訪問介護だと思っています、
はい、
というのも私たちは利用者さんの生活の場であるご自宅にお邪魔して支援をさせていただいております。またヘルパーはケアマネさんからの依頼を受け、ケアマネさんの計画をもとに個別に支援計画を作成しています。つまりそれぞれに支援の内容が異なり、これまでのその方の暮らしに寄り添えるように支援をしているんです、うんうん、その中で私たちにはこれまでに経験してきたヘルパーとしての 見る目がありますので、いつもと変わらない風景や話の中であれという異変を察知できるお仕事でもあると思っています。例えば薬の空箱のゴミがたくさんあるという気づきで体の不調を発見するということがありました。またできないと思われていたことも工夫次第で一緒に行うことができるようになった時は嬉しい瞬間でした。ご自宅にお邪魔して一緒に料理や掃除を行えるというのは他にはないお仕事ではないでしょうか。私がこの訪問介護の仕事に飛び込んだ時は、最初は何品もお料理するのかなとか、ピカピカに掃除なんてできるのかなという不安になることもありました。でもヘルパーをやってみて、私たちは料理のプロでも掃除のプロでもなく、毎日をその人らしく自宅でこれまでの生活を継続していくための支えとか力なのだなと日々感じています。イメージとしては私たちヘルパーだけで100点にするわけじゃなくて、利用者さんと一緒にそこを目指すという感じですね、
はい、一緒にですね、
はい、
とか、
はい、はい、あの時には介護保険という決まりの中で支援できないこともあるんですけども、その時には代替案を提案したり、ケアマネさんと話し合ったり、ヘルパー同士の会議の中で話し合って、できる限り寄り添った支援ができるよう心がけています。
だからね、来てくれるの待っただよというふうになるんでしょうね、
はい、
松野さん、他にも推しはありますか。
はい、続いて3つ目です。自分の生活も大事にできるのが推し。
あ、いいですね、
はい。2つ目までは訪問介護の推しポイントをお伝えしましたが、3つ目は社協の訪問介護の推しポイントになります。私たちはヘルパーさんご自身の生活も大切にしてほしいと考えています。パートヘルパーさんの訪問と訪問の間の空き時間はヘルパーさんの自由な時間です。合間に家事をしてしまうというヘルパーさんもいれば、リラックスする時間というヘルパーさんもおります。自営業やボランティアをしているという方もおりました。また有給制度もありますので、ご自身やご家族の予定に合わせ安心してお休みいただけます。その他にも子どもさんが小さいので幼稚園から帰ってくるまでの時間とか、月から水はヘルパーとして働いて木金はお休みにするなど、柔軟に働けるよう希望を確認しながらシフトを決めています。お子さんのいるヘルパーさんであれば、お子さんってよく熱を出しますし、当日でもお休みできるよう調整します。介護をしているヘルパーさんも安心して働いてもらえるようにしています。ということで今日は訪問介護の推しを3つ紹介しました、
はい、
1対1で向き合える、生活に寄り添える、自分の生活も大事にできるという推しポイント、いかがだったでしょうか。
ねえ、そうやって一人一人と向き合ってお話をしながらね、仲良くなりながらこうサービスしていくと、なんだろうな、普通の仕事だと割り切っちゃってやるというよりは、はい、本当に寄り添うという感じがすごくして、はい、あったかい仕事だなと思いました。
ありがとうございます。
素敵ですよね。
ありがとうございます。 では最後にもう一つ、
はい、
私にとっての最大の推しポイントであり、私が訪問介護を続けている理由を伝えさせてください、
はい、
それは 待ってくれている人がいるです。最初はヘルパーさんに来てもらわなくてもいいという方がいて、難しさを感じることもあります。でもこうやってヘルパーさんが来てくれるから家で暮らせてんだよっていう言葉に変わった時に、本当に良かったな、嬉しいなと、すべて報われる気持ちになります。
そうですよね。長く働き続けられているヘルパーさん、どうですか？
はい、もう長く働いている方もいらっしゃって、どうしてこんなに長く続けられてるのって聞いたところ、家にいてぼーっとしているより誰かの役に立っている方がずっといいと話してました。ぼーっとするのも私は大事にしたいんですけど、
はい、
はい、誰かの役に立つ喜びも訪問介護の推しポイントの一つだと思っています。
そうですね。今日のお話聞いてくださったリスナーさんの中には、訪問介護に興味を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんよね。
はい、
働きたいという場合どうしたらいいですか？
はい、もし少しでも興味を持ってくださったのなら、ぜひ社協のホームページをご覧ください。4月から時給もアップしており、詳しい情報も掲載しています。新しい内容でハローワークにも求人募集をさせていただきます。ちょっと聞いてみたいなとか、どんな仕事なのと感じた方もお気軽にお問い合わせいただけたら嬉しいです。
はい、それでは松田さん、今後の訪問介護への思いをぜひ聞かせてください。
はい、私はもし自分の親に介護が必要なになった時にどうしてもらえると嬉しいか、どういう言葉かけが安心するかというところを日々考えながら支援しているんですけれども、最近ではヘルパーさんになる方が減っていて、そもそも親が介護が必要になった時にはヘルパーさんはいなくて家で暮らせないのかなと考えることもあります。このままでは家で暮らしたい、住み慣れた場所で暮らしたいという思いに応えられなくなるかもしれません。そうならないためにも、訪問介護の魅力を少しでも感じていただけるよう、今後も発信したいと思っておりますし、誰かがそばにいることの力や安心を与えられる存在でありたいと思っております。はい、訪問介護の未来を一緒に支えてくれる仲間が増えることを願っております。
そうですね、ぜひホームページご覧いただいてご連絡いただければと思います。
はい、
では松野さん、本日その他お知らせなどはありますか？
はい、お知らせがあります。
はい、
はい、お話広場笑顔のお知らせです。お話広場笑顔とは、子どもから大人、高齢者から障害をお持ちの方、ボランティア活動者などが集い交流できる場として、毎週第2第4火曜日の10時半から14時半、網走市総合福祉センターで開いています。7月は8日と22日が開催日になります。8日の午前10時半からは野菜販売を行います。市内農家さんにご協力いただき、新鮮な野菜が並びますので、エコバッグ等をご持参いただき、お買い求めいただければと思います。午後からは椅子に座りながらできる介護予防体操です。体に負担の少なく難しい動きはありませんので、運動が苦手な方でもお気軽にご参加ください。22日は脳年齢や血管年齢などを測定することができます。今現在の健康度を知りたい方はぜひチェックしに来てください。昼の12時から13時にはそうめんを1人1杯無料で提供いたします。
いいですね。
ね、いいですね。
うん、
なくなり次第提供終了になりますので、お食事に来られる方はお早めにお越しください。午後からはどこたけオホーツクさんにお願いをして、紙と遊ぼうをテーマにものづくりをしていきますので、お楽しみにしていただければと思います。お話広場笑顔の参加は無料で、出入りは自由です。問い合わせにつきましては、網走市社会福祉協議会 43-2742 までお電話ください。
はい、お話広場笑顔、7月8日と22日開催だそうです。皆さんお越しください。
はい、
今日はありがとうございました。もう一つあるですね。
はい、
あ、ぜひぜひお願いします。
はい、もう一つお知らせです。
はい、
網走市老人クラブ連合会よりお知らせです。7月24日木曜日13時より、網走市老人クラブ連合会主催の芸能発表会が開催されます。カラオケ、舞踊、詩吟など老人クラブの会員が日頃の成果を発表いたします。また 今年度は高橋グループ様にご協力いただき、音響機材をお借りして開催させていただきます。老人クラブに加入されていなくてもどなたでもご観覧できますので、皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しください。開催日時は7月24日木曜日、12時半開場、13時開演。開催場所はエコーセンターエコーホールとなっております。ぜひいらっしゃってください、
はい、ちょっと先のことなので皆さんカレンダーにメモしておいていただいて、ね、覚えておいていただいてお越しいただきたいと思います、
はい、
そしてね、自分でご覧になって次は参加したいわなんてね思う方もいらっしゃるかもしれないですよね。
はい、
はい、松田さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にリクエスト曲をかけてきます。何にしましょうか。
はい、今日はずっと推しの話をさせていただきましたので、はいはい、
松野さんの推しだ、
はい、推しの曲をお願いします。嵐でカイト。